43ページをご覧ください。丸3、協力医療機関との連携体制の構築についてご説明します。令和6年度介護報酬改定により、介護保険施設等について対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築する観点から、次の表のあからうの通り、基準の見直し等が行われました。あ以下の丸1から丸3までの要件を満たす協力医療機関を定めること。なお、令和9年3月末日までの経過措置後は義務化となります。また、複数の医療機関を定めることで要件を満たすこととしても差し支えありません。丸1、入所者等の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護は努力義務。丸2、診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護は努力義務。丸3、入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師または協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を常時確保していること、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護は対象外。E、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者等の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について静岡市へ届け出なければならない。う、入所者等が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めなければならない。以上の見直し等が行われましたので、ご確認をお願いします。46ページをご覧ください。丸4、新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携について、ご説明します。令和6年度介護報酬改定により、施設系サービス及び居宅系サービスについて、利用者及び入所者における新興感染症の発生時に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めること及び、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議をすることが義務付けられました。以上の見直し等が行われましたので、確認をお願いします。